思いを紡ぐ。あまねく時を越えて。戦後75年。戦争を体験した世代の平均年齢は81.1 歳と高齢化しており、特に戦地の悲惨な状況を直接知る人は少なくなっています。また引き上げ当時はまだ幼く、島では生まれたが記憶がなくなってしまったという方も多くいます。戦争を知らない世代が多くなり、身近なところに戦争体験者を見出すことは難しくなりました。なぜ戦争が起きたのか、あの戦争で自分の祖父母はどんな経験をしたのか、戦争の惨禍を次世代に伝えていく取り組みが重要になっています。この番組は千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部の提供でお送りします。
千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部からのお知らせです。8月は北方領土返還要求運動の協調月間です。北方領土問題は私たちにとって身近な問題です。一日も早い返還に向けて国民の総意を結集しましょう。
本日のゲストは、国後島出身、重松玲子さん。色丹島出身、立山のり子さん。国後島2世、千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部副支部長兼、中標津支部青年部部長、立下正史さん。多楽島2世、千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部青年部副部長、渡辺幸寛さんをお迎えしています。それでは初めに重松玲子さんにお話を伺います。終戦当時6歳、島ではどんな生活でしたか？
私2歳に島の方に渡ったんですよね。そして6歳まで泊まり村で生活しており、学校はやっぱり泊まり小学校に親がなんていうのかな、土地を開拓するっていうために町から4キロも離れたとこに、そうだね、一里離れたとこに住んでたもんですから、私は小学校に上がるには体も小さいっていうことで、町におじいちゃんおばあちゃんが家を借りて、そこから小学校に上がったんですよね。それは知ってるんですよね。そのおばあちゃんのうちにそのロシアの人たちがなんかね、遊びに来たっていうのか、こうなんていうの、探りに来たっていうのか、ちょっとわからないんですけども、来て、私も小学校1年生の子っていたもんですから、なんか抱かれたんですよね、こうね、うん、だから私はもうどっか連れて行かれと思ってね、すごい大泣きしたことがもう一生忘れないと思うんですけどねそういうことがありましたね。
泊まりに学校があったということですが、学校の様子は覚えていますか？
いや、それはちょっとそういうのは一切わからないですね。
覚えてない。
覚えてない。 同じクラスに何人いたとかね、そういうの分かんないね。学校がどういう学校だとかっていうのは一切分からないですね。ただ山に住んでたから、なんていうの、遠いからって町に家を借りて、あとおじさんって人は郵便局に勤めてたもんですから町に、でそこから学校入ったんだから、お友達も誰も分かりません。
ソ連兵が侵略してきた時、特に覚えていることはありますか？
私たちはちゃんとした試験者じゃないんですよね。逃げてきたっていうんですか、脱走っていうんですか、
は
い、
なんていうんですか、船で逃げてきたんですね。
そうなの。そしてね、お台所に上がったんです。そしてお台所に上がるのに4軒住んでたもんですからね、その人方も一緒に来て、船に乗って荷物を、なんていうの、下に小さい荷物を積んで、漁業者の人の方に、で私たちは大きいのを上に積んだら傾いたんですよ、ちょっと行ってから。それでうちの父が残ったんですよね。
じゃあこう船のバランスが取れないからということで、全部荷物は運べなくて、
運べなかったんですよね本当は。いや父も、まあ、帰ってきたからね、こうやって言えるんですけど、もしもなくなったんだら荷物なんて投げたってね、いかったと思うんですけどね。まあおかげさんで帰ってきたんですけどね、父が残ったんですよ。
お父様はそれからどれくらいで戻られたんですか？
あれ8月だけどね、ここがあったら9月ぐらいにね帰ってきました。
その離れ離れでだった時のことって覚えてますか？
いやそれも、この間からよくうちでも話してるんですけどね、親がいないから寂しいとかさ、大変だなって、その思い出なんか何もないの。そこら辺の子供とキャッキャして遊んでて、全然持ってないんですよ。すごい記憶があるの。それで終戦の時にそのね、ロシアの人が上がってきて、その馬小屋を借りたんですよね。泊まらせてくださいって、このそこからまた向こう行くんですけどね、ここ一泊宿したら、うちらにおばさんだとか4軒の中に娘さんたちいた人ね、全部裏山に逃げたんですよ。私たちはその逃げなかったけどね、そんな思い出ありますよ。ロシアの人って大きいんですよね、すごく、
非常に怖かったっていう。
やっぱし見ただけでもやっぱ大きいから余計怖いのかな、日本人の大きい人とはやっぱ違いますもんね。なんかそういうあれがありましたね。その時にその泊まらしてって言われて、まあ、娘さんやなんかはうちの親たちはみんな山の方やって、私たちは山の方まで行かなかったんだけど、そこへ泊まらしたらね、で帰って行ったでしょ。だそこにコンペイトーと甲板がたくさん、この山なって置いたわけじゃないけど、なんかいっぱい自分たち食べたものを残しててくれたんだね、して私たちがそのコンペイトーっていうものを初めて見たんですよね。今もあるでしょ、キラキラキラキラキラキラ、
はい、星みたいなかね。
それとね、甲板がね置いてあって、それを食べた記憶があるんです。初めて食べたコンペイトーっていうのはね、きれいでね、ほんと甲板はやっぱし味もあんまりないからね、あのコンペイトーっていうのは忘れません。
続いて立山さん、お願いします。
私は四股担当の出身なんですけれども、
はい、
4歳までいたんですよね。そしてそれからもう引き入ってきたことも全然覚えてないんですけど、誰と一緒にこっち来たかも分かんないんですよね、全く。で母はちょっとね体調が悪くて寝たきり状態で来て、そしたら帰ってきたらすぐ母の実家に一応引き上げてきたんですけども、はい、その間も何も覚えてないんですよね。そしてるうちに父がなんか出征して硫黄島の方に行って戦死したことが、なんかこう紙切れみたいな通知で来てたんですよ。それが20年の3月の17日というものがね、ただ送らさってきただけで、はい。そして親戚のことも、兄弟もいないし、全然その島のことを聞く方もいらっしゃらなくて、本当に分かってないんですよね。 でなんか父はねやっぱりその仕事担当にいた時にこう住宅付きの学校だったのね、うん、そこにいたということだけは聞いてるんですけれども、うん、本当に後のことはね覚えてないんです、
うん、続いてお話を伺うのは先週も出演していただきました国後島2世立下さん、お母様から聞いている島の様子を教えてください。
うちの母はですね昭和9年生まれだもんですから古賀マップには芝居小屋がありまして、リオの時期にあの芸人さんが来て踊りを踊ったりするのがあったんで、多くの方々が芝居小屋に集まってくるのでそういうのが楽しかったと。それとはやはり海に面してるんで海で遊んだことは随分喋ってました。
終戦後はどのような生活だったんでしょうか。
母はですね14歳まで、その後2年、ロシア人と共に居住しまして、はい、半分部屋を取られまして、侵入してきた時はやはり髪を切ったりなんていうんですか犯されるというか、だからおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんはやはりね恐怖感だったみたいですね。母はですね、割と好意にしてたんで楽しい思い出だったそうですよ。ロシア人からチョコレートだとか、そういうものをもらえたんで楽しかったし、割と好意にしてたんでロシア語も覚えてましたね。
強制送還で引き上げてこられたということですが、引き上げ後はどんな生活だったのでしょうか。
帰ってきた時に、島からの引き上げ者っていうのがなんか両親っていうんですかね、引き上げ者って言われたくなくて、随分その島から帰ってきたことを隠しながら生活してたっていうのが多くの元島民の方から聞いてます。
それはなぜですか。
財産も何もないで裸一つで帰ってきてるっていうのが元島民みたいなんで、いろんな親戚にお世話になるということなんで、やっぱり、堂々とは、生活してるような様子でなかったんでしょうかね。
続いてお話を伺うのは多楽島2世渡辺幸寛さんです。お願いします。
私がこの活動するきっかけになったのが、やっぱりこの立下さんがあの商工会の大先輩 で実はあの自分おふくろとかおじいちゃんおばあちゃんとか北方領土の話ってしたことなかったんです。本当にしたことがなくて、であの立下さんに誘われて、鍋今日何やってんだと、で夜ちょっと来ないかと、で美味しいもの食べさせてあげるし、お酒も飲ませてあげるし、あので何のことなのかなと思って、まあ行ったら実はまああの、まあ、この北方領土の活動をしてると、でお前もまあその子孫だから一応手伝ってくれって言われたのが初めての きっかけで、それからこう活動していくうちに、うちのお袋あたりもね、例えば、あの国からこうお金を借り入れるとか、そんなイメージ、そういうなんか権利をもう私はもう使わないから、あのそういうせっかく活動してくれてんだったら自分の名前に変えようとか、なんか親の方からねなんか言ってきてくれて、まあこんな活動してても別に親と向かってねあの活動をしてるとか、なんかまだ自らお袋にこう北方領土の時はどうだったのよって聞いたことも具体的にはないんだけど、お袋の代わりに、まあ、活動してるような状況でも気持ちよくというか、みんな家族応援してくれてるから、まあ、その中でもこ うちのほら斎場、ね、無償でお貸しして、もう本当にそのやってくれっていうような、本当にお袋ができない分自分がやってる活動かなと思ってます。
皆さんのさまざまな思いを伺いました。戦後75年という時間の経過は、後世に直接語り 引き継いでいくことの難しさを痛感された方も多いと思います。なぜこんなにも長い間この問題は解決できないのでしょうか。問題解決に時間がかかればかかるほど誰の利益になるのでしょうか。北方四島返還に向けて千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部青年部の活動を改めて教えてください。渡辺さんお願いします。
うちの青年部の活動としてはこの近年10年ぐらい続いてる金八寄席落語の会ね、落語の会っていうか北方領土を語りながらの落語の会なんだけども、それは僕らのその仲間の2世の、三遊亭金八師匠っていうのが根室出身の仲間がいて、その方がプロの落語家で、で毎年来ていただいて、ずっと近年中央西条渡辺って自分のところの友引きの前の日とか必ず悪日があるんだけど、そういうのを利用していただいて1年に1回皆さんに集まってもらってっていうか、なかなかこれが好評で、毎年毎年チケット制なんだけど、1000円で買っていただいてるんですけど、当初は100枚でやり続けると、近年ではもう300枚、あまり自分たちで努力もしないで、広告をしただけで、なんか季節の風物詩みたいにみんな利用していただいて、そういう中で僕らも今青年部活動30名を超えて活動してるわけなんだけども、一応この30人も超えたらまたお金も必要になるんで、活動資金も、そういうのを頑張らせていただいて、多少活動資金もですね、貯めている状況でございます。で今年は残念ながらこのコロナ禍で、今、年内にはなんとかまた同じような形でしたいんだけども、今ちょっと模索中ですね。で住民大会の方は立石さんの、
住民大会毎年やってるんですけど、夏祭りが中止ということで残念ながら、今回できなかった。ただ現在ですね、署名の数っていうのがあるんですけど、9153万808名の方に署名が集まってます。この署名活動っていうのは、もともと千島連盟の主な活動なんですけど、昭和40年から始まりまして元年までの数でございます。
今年はコロナの影響でいつも通りの活動ができません。そこで8月31日まで臨時の署名コーナーを総合文化会館シルベット、総合体育館、中標津町役場2階企画課、ケネベツ支所の4カ所の窓口に設置しています。各施設にお立ち寄りの際にはぜひ北方領土返還要求署名にご協力をいただけると幸いです。また感染予防のため署名に使用するボールペンは1人1本配布いたします。署名後はそのままお持ち帰りくださいますようご協力お願いいたします。それではここで2014年2月に公開された映画ジョバンニの島の主題歌、さだまさしで銀河鉄道の夜、お送りします。
き日々遥かに霞む島影懐かしき我が家いつかまた巡り会え
四島返還要求運動今後の課題問題点についてどのようにお考えでしょうか。立下さんお願いします。
やはり今ですね、ロシアの憲法改正がありまして領土割譲禁止というが含んだ7月に決定になりました。というのはロシア側が領土をもう譲らないよという方針です。それに対して日本側はどうやって戦っていくのかなとやっぱり心配なんですけど、ただ一つ許されるのが、隣接国の国境確定は禁止を対象外とするということが一言盛り込まれたんでほっとしてるんですけど、そういう面で一部の議員さんはその方向でもっと運動ができんでないかということなんで、千島連盟の僕も役員やってるんですけど、そういう面ではそこを通してこれから活動していくことと、そういうことを外務省に訴えながらロシアと交渉を続けていってほしいなと思っております。
続いて渡辺さんはいかがですか。
今いろんなこうお国が頑張っていただいて、ロシア側とも交渉していただいて一番やっぱり必要なのが地元の活動の火を止めないっていうことだとも思うんですよ。で僕ら 一市民町民っていうのはやれることって大きなこともできないし、ただ署名活動だったり仲間作りだったり活動家を増やすっていうのかな、そのぐらいしか地元ではできないんだけど、今こういうコロナ禍で署名もダメだ、あれもダメだ、寄せもダメだ、まあ全て日本がダメになっちゃってるんだけど、まあその中でもできる範囲で本当にこの北方領土返還運動を火を消さないように仲間作り、また本当にこれからの北方領土の引き上げ者、僕らみたいに2世3世関係なくしてでもね、やっぱこれみんな地域問題として考えていただいて、もっともっと仲間を増やしたいなっていう気がしてます。それが願いですね。
最後にラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いします。
やっぱできるだけ早く返還されることを私は今願っています。
返還要求の運動をね進めていきたいと思っております。
僕も後継者の、本部のトップとして全土各地全国各地、仲間作り十分増えてきましたんで、その輪をコロナに負けないようにこれから活動していきたいと思いますし、もちろん根室管内という北方領土の近い地域なんで、中標津の青年部33名も一緒に頑張っていきたいなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。
もう引き上げ者がかなりもう高齢迎えてます。どんどん亡くなりになっている方も増えてきて、これからどんどんどんどんまた高齢化進んでってます。本当に難しい話はもうお国の方にお任せをしなきゃいけないんだけど、一日も早い返還、これ目指して、みんな仲間と共に頑張っていきたいなと思っております。
思いを紡ぐ、あまねく時を超えて、この番組は千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部の提供でお送りしました。
かすかな記憶の中